講座18,862回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は重症気管支喘息のフェノタイプと分子標的治療と題し、昭和大学呼吸器アレルギー内科学主任教授相良博典さんにお話しいただきます。
重症喘息というのは、コントロールに高用量吸入ステロイド、または長時間作用性 β2 刺激薬、さらにロイコトリン受容体拮抗薬、テオフィリン除放製剤、それから長時間作用性抗コリン薬、それにプラスして IgE あるいは IL-5 標的とした生物学的製剤の投与を要するような喘息、またはこの治療でもコントロールが不能な喘息という形でガイドラインにも記載されているわけです。実際に重症喘息を見るときには、気流制限、あるいは気道過敏性、あるいはどのような炎症が起こっているのか、そういうことをきちんと把握するということが重要です。ただしそこには治療困難な喘息と重症喘息を区別する必要がございます。つまり治療困難な喘息っていうのは、持続的なアドヒアランスが不良な場合、あるいは心理社会的な問題がある場合、あるいはアレルゲン、そういうものに持続的な暴露が行われているような場合、また非常に多い併存疾患、それが未治療である場合、そういうものがあるかないかということを把握している必要がございます。したがってそういうものがない、それでも症状があるものを重症喘息という形で言うわけです。特に喘息の場合には、首腔炎、あるいはアレルギー性鼻炎、そういうものが非常に多く合併が見られます。またそこに COPD の合併など、最近では非常に脚光を浴びている場合がございます。したがって他の疾患を除外し、喘息の診断を確定するということが重要であります。さらにそこでどのような形でコントロールが不良になっているか、しかも高用量の吸入ステロイドを使わなくてはいけないような存在、それを確認するということが重要です。じゃあなぜその重症喘息っていうものが重要なのかということを考えてみますと、今世界的に見まして喘息の人口っていうのは2億4200万人存在します。で、日本ではどれぐらいかと言いますと、全人口の大体 8% 近い1000万人ぐらいはいるんじゃないのかという言われている中で、重症喘息では 5% から 10% がその中を占めるだろうというふうに言われているわけです。で、実際に死亡率を見てみますと、やはり重症喘息の場合には当然死亡率が高いし、あるいは死亡のリスクが当然重症度が伴って上昇してくるということが非常に重要なポイントということになります。で、特に増悪のリスクというのは軽症中等症の患者さんと比べると重症喘息の場合には5倍高いということ、それから救急外来、入院、経口コルチコステロイドの投与を要した患者さんというのは軽症中等症の患者さんと比べると6倍高いというふうに言われているわけです。で、当然ですけれども職場での障害、あるいは学校に行けなくなってしまう、あるいは日常の活動において何らかの障害があるだろうという患者さんの場合には非常に軽症中等症と比べて高いということが報告されているわけです。あとはいわゆる医療費ということを考えてみますと、当然薬剤の使用量が多くなりますし、あるいは受診関連のコストが上がってくる、そういうような観点から非常に高いコストが要する、そういう面では軽症の喘息の患者さん、あるいは中等症の喘息の患者さんと比べるとそのコストの費用というのは12倍高いだろうというふうに言われているわけです。じゃあ実際にその要因というのは何なのかということを考えてみますと、特に環境のトリガーであったりするわけです。アレルゲンが関係していたり、あるいはウイルスが関係していたりするわけです。そこにジェネティックのファクターが絡んできて、喘息のいわゆる炎症というものが弱気されるというふうに言われているわけです。最近では獲得免疫プラス自然免疫が重要ではないのかというふうにも言われているわけです。特に自然免疫系で活性化される好酸球であったり、あるいは獲得免疫から活性化される好酸球であったりしますと、いわゆるステロイドの反応性が違うというふうにも言われているわけです。したがってどのような形で起こってきている、いわゆる好酸球を中心とした炎症の活性化なのかと ということを把握することが重要だということになります。で、喘息の病院、いわゆるリスク因子の中で特に重要なのが肥満、あるいは職業性の暴露、あるいは喫煙、あるいは呼吸器感染症だというふうに言われています。まあ、それが重症喘息と非常に関連しているだろうというふうに言われているわけです。で、いわゆる気道の炎症、あるいは気道の障害、あるいは組織のリモデリングのプロセスというのは喘息の病態形成で極めて重要な要素であります。で、気道の炎症というのは気道の過敏性の更新につながっています。まあ、そういう面ではどのような形で炎症が起こっているのか、あるいは気道過敏性が弱気されているのかということを把握するということが重要です。で、炎症の主要な細胞成分というのは当然特定されていますけれども、喘息における慢性の炎症に関しての基準というのは依然として明らかになっていないところが多くあります。で、最近ではいろいろな喘息のフェノタイプということで言われていますけれども、その中で特にアレルギー性の好酸球性の喘息、あるいは非アレルギー性の好酸球性の喘息、あるいは好中球性の喘息ということで分けて考えることができるわけです。まあ、その中でも特に脚光を浴びているのが好酸球性の喘息ということで、アレルギー性なのかあるいは非アレルギー性なのかということを把握しながら治療介入していくことが重要だというふうに言われています。で、もともと喘息はシンドロームというふうに言われてましたけれども、まあ、いろいろな形からフェノタイプ、あるいはエンドタイプということで進化してきたわけです。で、重症喘息のいわゆるフェノタイプを考えるときには、いわゆる遺伝子、あるいは遺伝子の発現から、あるいは気道の組織からどのような形でその組織が炎症と絡んできているのか、あるいは肺機能、いわゆる呼吸機能が非常に低下する速度が速いですとか、あるいは患者さんの背景からして併存症がどう関わっているか、いわゆる全体的に考えていく必要があるわけです。で、有名なハルダーの報告では、いわゆる早期発症、あるいはアトピー型を考えたときに、特に好酸球性の炎症は強い、まあ、それに伴って症状が非常に出やすくなっているというような、いわゆるコンコーダンスの考え方っていうのは非常にわかりやすいんですけれども、好酸球性の炎症があまり強くない、だけども症状が高い、いわゆる早期症状のいわゆる優位型っていうのが、いろいろなところで見て取れるわけです。まあ、そこには肥満であったり非好酸球型というふうに言いますけれども、そこには晩期発症型あるいは女性優位型というふうに言われます。で、一方で好酸球性炎症が強くて症状があまりない群、まあ、そこには非常に男の方が優位ではないかというふうにも言われているわけです。したがってどういう形でその炎症が関わっているのか、あるいは症状があるのかということを視野に入れて治療介入していくということが重要です。で、サリー・ウェンゼルが言われた重症喘息に関しては、気道の炎症、あるいは症状、それから1秒量、呼吸機能がどういうふうに関わっているのか、あるいはそこに増悪がどのような形で特徴的な存在として関わっているのか、それにフェノタイピングとして早期発症例、あるいは好塩気球が絡んできているのか、あるいは肥満、あるいは好中球、まあ、それと組み合わせて、いわゆるエンドタイプという形で考えが出てきたわけです。したがってフェノタイピングということで、いろいろな症状のコントロールに、いわゆるステロイドが必要な場合、あるいはコントロールがなかなかうまくいってない場合、あるいは頻繁な、いわゆる重度の増悪が起こしてくる場合、まあ、そこにどういう形で生理学的、あるいは病理学的、あるいは分子学的な多様性の関わりがあるのかということをそこに視野に入れて、いわゆるエンドタイプということを考えていくわけです。で、フェノタイピングにはいろんなクラスター解析がございますけれども、まあ、そこにフェノタイプ、環境暴露、あるいは症状、臨床的特徴、それからバイオマーカーを組み合わせるわけです。で、その臨床的な特性、プラスメカニズムの経路、まあ、それを組み合わせてエンドタイプという形で進化をしてきたわけです。で、エンドタイプというのは治療のレスポンスによって機能的あるいは病理学的に定義される疾患のサブタイプでもあります。例えば臨床的定義および臨床にいわゆる治療に応答するような形で言いますと、軽症、中等症、重症ありますけれども、増悪における特徴付けであったり、早期発症の内性の喘息であったり、ステロイド抵抗性の喘息であったりもするわけです。それからトリガー、 誘導因子及び関連性による定義でありますと、運動誘発性、あるいはアスピリンまたは非ステロイド性抗炎症薬によって誘発されるもの、あるいはアレルゲンによって誘発されるもの、あるいは職業性の喘息、肥満関連、あるいは喫煙喘息、ウイルス性などが挙げられます。それから炎症性のフェノタイプということで言いますと、好酸球性なのか、あるいは好中球性なのかということで分けて考えるわけです。まあ、そういう面では、いろいろな形で、どういう形でそれを取っていくか、アトピー性の喘息なのか、あるいは非アトピー性の喘息なのか、増悪を起こしやすいのか、あるいは持続的な気道の制限、より気流制限を伴っているのか、あるいは肥満喘息があるかないか、あるいは喫煙の誘発されるような喘息なのか、あるいは感染症によって起こってくるような喘息なのか、そこに好酸球が絡んできているのか、あるいは絡んできてないのか、あるいは小児で発症したのか、あるいは成人で発症してきたのかということを含めて考えていくわけです。したがっていろいろな形の組み合わせでエンドタイプということが特定され、それにバイオマーカーを駆使して個々の患者さんの治療方針というのが決まってくるということになります。そういう面では分子標的治療というのは非常に重要になってくるわけです。いわゆるどういうような炎症性の細胞が活性化してくるのかということが、その治療のターゲットということになります。例えばアレルギー性の重症喘息、そこに IgE が高かったり、あるいは呼気の NO が高かったり、あるいは好酸球が高かったりということになるわけです。そうしますと、例えば IgE が高いということになりますと、オマリズマブの投与ということも考えなければいけませんし、あるいは呼気の NO が高いということになりますと、IL-4 の受容体の抗体ですとか、そういうものを使って治療介入をしなければいけないということにもなります。それから好酸球性の喘息ということになりますと、血中および核胆中の好酸球が非常に高い、あるいは増悪を繰り返しているような人、そういうような時には当然好酸球の生存を延長させているような IL-5 の抗体、あるいは IL-5 の受容体抗体というものを使うわけです。それから最近では好中球性喘息ということで、特にステロイド薬に対する非感受性、あるいは細菌に対しての感染性によって起こってくるような喘息、そういうことで好中球性喘息ということで言いますけれども、ここに関しましてはマクロライド系の抗菌薬が唯一その証拠としてあるわけです。ただしそこに関しましてはさらなる検討が必要かなというふうには思います。それから慢性の気流制限に関しましては、これはいわゆる非薬物療法としての気管支温熱療法というのが取り上げられているわけです。それから増悪の繰り返しに関しましては、これは核胆の好酸球、そういうものが絡んできているであろうというふうに言われてますので、いわゆる IL-5 を中心とした治療、あるいは増悪の繰り返しに関しましては、オマリズマブも重要ではないのかというふうにも言われています。そういうことで現時点ではどのような形で起こってきている喘息なのかということを、バイオマーカーを駆使しながら治療戦略を取っていくということが重要かというふうに思います。現在日本では4種類の生物学的製剤を使うことができます。 IgE に対してはオマリズマブ、それから IL-5 をターゲットにしたものではメポリズマブ、それからベンラリズマブっていうのがあります。それから IL-4 をターゲットにしたものですとデュピルマブというものがございます。その個々の生物学的製剤をどういう形で使っていくかという面に関しましては、バイオマーカーとの組み合わせ、例えば呼気の NO が非常に高いということであればデュピルマブを使ったりすることも必要でしょうし、あるいは IgE ということであればそれはオマリズマブ、好酸球ということですとそれはベンラリズマブ、あるいはメポリズマブの治療の適用ということにもなろうかというふうに思います。例えば IgE が高い、あるいは好酸球が高いという場合には、それはアトピー型の好酸球性の喘息ということになりますので、適用としてはオマリズマブ、あるいは抗 IL-5 抗体、あるいは抗 IL-5 受容体抗体が適用になろうかというふうに思いますし、あるいは IgE が高く好酸球が正常だということになりますと、アトピー型の喘息ということでオマリズマブの適用にもなろうかというふうに思います。それから IgE が低くて好酸球が高いという場合には、これは非アトピー型の喘息ということになりますので、これは IL-5 抗体、あるいは コアイル5の受容体抗体、それがいい適応になろうかというふうに思います。それから抗酸球もあるいは IgE も低いということですと非 TH2 型の喘息ということになりますので、先ほど申しましたようにマクロライド系の抗菌薬、あるいは場合によっては気管支サモプラスティが適用になってくるだろうというふうに思います。そういう面では分子標的薬の使い分けということを考えますと、いわゆる抗酸球治療薬ということで抗 IL-5 抗体ですと、例えばメポリズマブであったり、あるいは抗 IL-5 の受容体抗体のベンラリズマブが中心的な役割をするだろうというふうに思います。それは末梢血の抗酸球が多いほど効果が高いというふうにも言われてますし、いわゆる抗酸球の浸潤が関与するヘイゾン症、首腔炎であったり、あるいは中耳炎であったり、そういうものがあればあるほどおそらく効くだろうというふうに思います。そういう面ではどういう形でそれを治療薬を持ってくるかという場合には、いろいろなバイオマーカーの組み合わせということが重要かなというふうに思います。それからオマリズマブに関しましては、末梢血で抗酸球はそれほど高くない、いわゆる IgE が高い、それから蕁麻疹あるいはアレルギー性鼻炎が合併している症例に関してはオマリズマブの効果は非常に高いんではないのかというふうにも言われているわけです。そういう面では例えば、いろんな薬剤を使ってみても NO が高いような、あるいは増悪を起こしてくるような喘息の場合には、それはデュピルマブの適用にもなってこようかというふうに思います。したがって、今後の治療というのはどういう炎症が起こってきて、あるいは患者さんのどういうバイオマーカーが高いのかということを視野に入れながら治療介入に持っていく。もちろんそこにはきちんとした形で高いアドヒアランスを持って喘息の治療薬が行われていて、かつ症状が起こってくるような喘息の場合には導入をするということをもちろん考えなくてはいけないわけです。したがっていろいろな形で戦略をやりながら生物学的製剤の治療方針を決めていくというのが重要なポイントかというふうに思います。以上で終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
今日は重症気管支喘息のフェノタイプと分子標的治療と題し、昭和大学呼吸器アレルギー内科学主任教授相良博則さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。